皆さんごきげんよう。ラブホールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーへのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。3月も終わりに近づき、春の気配がぐっと濃くなってきました。ところで、春になると気分が軽くなったりとか、新しいことを始めたくなるのは音楽にも関係があると知ってましたか？実は鳥の声のさえずりというのは F 分の1の揺らぎというリズムが含まれていて、それが心をリラックスさせる効果があるそうなんですよね。つまり春は自然が奏でる癒しの音楽が満ちている季節とも言えますね。そして今日3月30日は地球時間の日、アースアワーというそうですね。アースアワーというのは世界中の人々が同じ時間に電気を消して、地球環境について考える時間だそうなんですよね。で、まあ音楽の世界でも最近はね、エコフェスとかカーボンオフセットツアーなんかもあったりとかしますけれどもね。さて、いつものね、今日も参りましょう。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は春分ですね。祝日でもある春分の日、今年は3月の30日でした。先週もお話ししましたが、太陽が真東から昇り、真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日ですね。春分の日を忠実とした7日間がお彼岸です。皆様、お墓参り行きましたでしょうかね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は雷すなわちおさむという時期ですね。二十四節気の春分、初めての子、そして時候、そして末候という3つあるんですけれども、もうね、最後の末候ですよね。今の時期、いよいよと雷が鳴り出しますよという時期だそうですね。雷が鳴ってくると今度またね、季節がどんどんと変わってきますね。2月の立春あたりにね、鳴る雷のことを初雷、初雷というふうに、初めての雷と書いてね、そう読むそうなんですけども、春になる雷のことを春雷と呼ぶそうです。雷といえばこう夏に多いものというようなイメージがありますけれどもね、初雷、初雷っていうのは夏の雷と違って激しくなるのではなくて一つか二つ鳴ったかと思えばそれきり止んでしまうそうですよ。うん、そうだったかな。まあ雷が鳴るとね、本当にこう初雷とかね、春雷が鳴るともう季節がゴロッと変わっちゃいますよね。夏もそうなんですけれどもね、まあ、この頃はもう季節の変わり目であってね、大気が本当に不安定であることから雹が降ることもあるそうなんですけれどもね、本来雷は雨をこう呼ぶ兆しとしてね、農家などでは喜ばれたそうなんですけれどもね。さて、雷といえば音ですが、毎回ね、先週もちょっと量子コンピューターと音についてお話ししましたけどもね、今日はね、宇宙には音があるのかなっていうふうに思っていろいろ調べてみました。宇宙の音ね、宇宙にはどんな音があるのかなというふうにいろいろ調べてみるとね、なんかね、木星の音とかね、土星の音とかね、そんないろんな音が出てきましたよ。びっくりしますよね。宇宙と音楽の関係って、宇宙と音楽は意外とこうね、深くね、つながってるそうなんですよね。科学とか哲学とか心理学の視点から宇宙と音楽はどんな関係があるんだろうというようなこともね、ちょっと調べてみました。まあ私たち、音っていうのはね、やっぱり身近に本当にいつもあって、それで知らない間にこう聞いてる音もあったりするんですね。聞こえない音っていうんですかね、そういうのもあったりとかしますからね。まあまず、宇宙にはそもそも音があるのかなっていうふうに思いませんか、皆さん。 宇宙空間は基本的に無音だとされてるんですけれども、音っていうのは振動などのね、こう、なんていうんですかね、物質と物質がこう、当たって振動するっていうふうに伝えられてる、物質が波動を伝えて聞こえるものっていうふうに、思いますよね。そうじゃないと伝わりませんよね。でも宇宙は真空に近いために通常の意味での音っていうのは存在しないと考えられてるんですね。でも宇宙にも音に近いものはあるそうなんですね。電磁波の振動を音に変換できるそうです。 NASA が宇宙から電磁波を波長音域に変換して公開した惑星の音やブラックホールの音があるんですね。 YouTube などでね公開されてるんですけれども、さて土星ってどんな音なんでしょうね。ちょっとね聞いてみましょうか。どうでしょう。私にはね水の中の音のような感じもするなっていうふうに思ったんですけれども、土星の音、これはね、YouTube の NASA のサイトなんですけれども、なんか不思議な感じがしましたよね。なんかこんな風にね、音というのは宇宙にもあるそうなんですけどもね、まあそんなお話を今日はねしてみようかなと思っております。さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで今日の一曲、番組後半ではね、宇宙の音ってどんなの、宇宙の音についてにお話ししてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
皆さんこんにちは。3月も最終週になりまして、2025年もですね3ヶ月が過ぎようとしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、先月ねすごいいい番組テレビで見させていただいて、私も勉強して今日皆さんにお伝えしたいなと思うんですけども、私がいつも腸内フローラとかね腸の話はしてるんですけども、最近ですね口腔内フローラ、口腔フローラというので、ね、口の中のですね、まあいろんなこう細菌とかね、問題がですね病気につながるというお話が皆さんよく聞かれたことあると思うんですけど、テレビのねすごい番組でね、命を守る口腔内フローラ改善術と血糖値も下がるというような番組見させていただきました。やはりですね口の中っていうのは、まあ、いろいろ食べ物食べたり、いろんなここから細菌がね、ウイルスも入ってきたりします。口の中の、まあ衛生というかですね、対策をしとかないとやはり病気につながるというのはもう皆さん大体はもう分かってこられてるんですけどね、日頃のこの習慣をいかに大切にするかという、まあ今日も非常にシンプルに3点ほどお話したいと思うんですね。まず1点目はですね、まあ日頃食事された後、まあ、歯ブラシ、歯磨きされますけども、まあ、できるだけこの歯と歯の間の、まあ、歯間ブラシ、糸ようじを使ってですね、極力ですね、まあ、食べ残しのないような、まあ、歯ブラシ、歯磨きをしていただきたいというのがまず1点目なんですね。それから、まあ、そうすることによって、歯周病とかね、そういう対策にもなると言われてます。それからあとうがいなんですけどね、これはある本で読んだんですけどね、緑茶うがいというのも結構効果的らしいんですね。緑茶で、まあ少しうがいをすることによってね、口腔内フローラを、まあ、きれいにね保つことができるらしいです。そして何と言いましても、私も言っておりますが、定期的にやっぱり歯医者さんに行ってですね検診を受けるというのがね、やっぱりどうしても皆さん忙しいと思いますけどね、まあ、3ヶ月の1回でも結構ですんでね、ぜひそれも心がけていただきたいと思います。口腔内フローラーとして今日言いましたように、歯磨きの時には歯間ブラシとか糸ようじ使ってうがいする時は一度お試しいただきたいんですけども、口の乾燥を防ぐために緑茶とかでねうがいしていただく、そして 何と言いましても歯医者さん、専門家にですね、定期的に検診を受けてですね、口腔内をきれいにして皆さん健康な体になっていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップフォーオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはラ・ムヘールという曲なんですが、歌っているのはモン・ラ・フェルテとグロリア・トレビという方なんですね。モン・ラ・フェルテというのはさんは、チリの、ね、歌手なんですね。でチリ出身で今メキシコ在住なんですが、私がね、ちょっと推しの人なんですね。いつも Spotify で聴いてる楽曲です。そしてグロリア・テレビさんも、トレビさんも、彼女もやはりメキシコの歌手さんですね。私この曲が割と好きで、今日はね、皆さんにご紹介したいなと思って書けました。さて、今日ね、宇宙のお話をしてるんですが、そもそも宇宙に音はあるのかというふうなことでね、前半で土星の音っていうのを聞いてもらいましたけどね、これね、面白いことがありましてね、木星の音っていうのがね、またね、すごく、なんというかな、こう、音があるんですね。音っていうか音階があるんですよね、私にとってみたら。さっきのね、土星の音っていうのは、なんかこう、水の中の音のような感じがするんですけれども、さあ、木星の音はどんな音でしょうね、聞いてみてください。これがね、B フラット音に聞こえるんですね。で、なんかね、音楽のような。音楽じゃないかな。なんかいろんな音がね、こう重なって、B フラットを中心に重なってくるような感じがしてね、あ、すごいなっていうふうに思いましたけれどもね。これはね、NASA の公式サイトとか、YouTube で、実際に聞くことができますのでね、皆さんもぜひ聞いてみてください。で、宇宙で音楽と言ったらどうかなって考えたときに、宇宙飛行士さんがね、宇宙で音楽聴くのかなってちょっと調べてみたんですよね。で、やっぱり無重力の宇宙船内っていうのは、音っていうのは地球と同じように伝わるそうなんですね。で、宇宙飛行士さんは精神的な安定のためにやはり音楽を聴いてるそうです。例えばね、すごいんですよ。アポロ11号の宇宙飛行士さん。これは1969年。何を聴いてたかというと、フランク・シナドラさんのフライ・ミート・ザ・ムーンを聴いてたそうなんですよね。これは国際宇宙ステーションで聴いていたそうです。またね、デビッド・ボーイのスペース・オディティっていうかな、これちょっと私聞いたことなかったんですけどね、これは宇宙飛行士のクリス・ハドフィールドさんが実際に演奏して話題になったそうですけれどもね。そんなことができるんだな。でもやっぱり宇宙国際ステーション、国際ステーションっていうかな、国際宇宙ステーションか。で、作業してるっていうのは外部とのね、接触がないので、無線とかね、そんなんでしかないので、やはり音楽っていうのは身近に置いてたらすごく心強いですよね。また宇宙初のライブコンサートも計画されているというふうなことですね。びっくりしますね。宇宙初のライブコンサート。誰が出るんだろうな。 楽しみですね。またこう調べていくと、宇宙と周波数がとても神秘的な関係があるということも分かりました。っていうのがね、惑星の振動と音楽っていうのが、まあ、関係があるらしくて、各惑星には固有の公転周期、まあ、あの軌道のリズムですよねっていうのがあって、それを周波数に変換すると音階になるそうなんですよね。ケプラーの天体の音楽という考え方はすでにもう400年以上前に、提唱されてたそうなんですけれども、まあ、これもちょっとね、もうちょっと深掘りし調べたいなと思いましたね。それとやっぱりね、宇宙と音楽というようなことでずっとこういろいろ調べていくとね、やはり行き着くのがシューマン共振ですよね。シューマン共振とこう528っていうんですか、それの関係っていうのがやはりこう深く関わってる。私たちの体もやはりこう水がね、ほとんどなので、振動というのにはすごく敏感なんじゃないかなと思っています。皆さん、シューマン共振って知ってますかね？シューマン共振っていうのは、地球の大気中にこう、自然に存在する電磁波のことなんですけれども、まあ、これもね、その年によって微妙に周波数が変わってくるらしいんですけれども、地球のこう表面、と、あとの電磁層っていうんですかね。電磁層っていうのは、まあ、上空約80キロから1000キロの停滞したこう大気層なんですけれども、この間には雷とか、太陽風っていうんですかね、の影響で発生する電磁波がこう閉じ込められているそうなんですね。その電磁波がある特定の周波数で共振している。それがシューマン共振というんですけれども、まあ、このシューマン共振に合わせて、瞑想したらいいとかいろんなことをこう言われているんですけれども、シューマン共振の基本的な周波数はそう 7.83Hz、 そう 7Hz と言われてますよね。 でこの周波数は地球全体の心臓の鼓動というふうにも言われているんですね。この他の共振周波数というのが、まあ、7.83、 これがシューマン共振ですよね。あと 14.1Hz、 20.3Hz、まあ、26.4Hz などがあるそうなんですけれども、まあ、人間のアルファーファ、リラックスのね、状態のアルファーファなんですけども、これに近いものが 7.83Hz だっていうふうに言われているそうなんですよね。まあ、落ち着いたり集中しやすい。7.83 って言ったら多分聞こえるんかな？聞こえないですよね。自然界のリズムと調和するこう地球との共振というようなことを言われてますけれども、シューマン共振もね、ちょっといろいろとこう調べてみたいなと思ってるんですけれども、まあこの年数によっていろいろと変わるんですけどもね、何年前はいくらいくらとかっていうふうなこと、このシューマン共振がすごく触れてる時っていうのは眠くなるだとか、いろいろ言われてまして、私の Facebook でもよくね、今日はシューマン共振がすごく激しいので、眠いので寝ますみたいな投稿を見たりとかするんですけれどもね、まあ、シューマン共振とその人間の関係っていうのがやはり 7.83 っていうのは人間の脳波アルファ波とかね、心拍数のリズムに近いというようなことで、この周波数の音を聞くとリラックスしやすくなるというふうに言われてるんです。すごく不思議ですね。健康や精神状態とかね、そういうふうなのにすごくやっぱり影響されるというので、まあ今本当にね、もう何でもかんでも早いじゃないですか。例えばちょっと何々って言われた時に分からなかったら、スマホでパッと調べたらもう1分後には分かってるみたいなね、そんな時代ですのでね、もう本当にストレスが皆さん溜まってると思います。私もそうですけどね。まあ早いのがいいっていうわけじゃないんですけれども、例えばね、LINE の既読なんかもそうですよね。LINE もこう既読ならなかったら、見てないわっていう風になったり、別にね、見なくてもいいんですよ。本来ならばね。昔なんて手紙書いて、何時間かしないと届かなかったのが、今はもう、LINE 送って、すぐにもう既読にならないと、あれみたいな。そんな時代ですからね。本当にもう早くなってますね。まあ、シューマン共振と音楽といえば、やはり私がやってるこの528ですね。528っていうのはもう DNA の、修復だというふうに言われてたりとか、あと 432Hz、これもそうなんですけれども、自然の音階とこういうのと組み合わせると、とてもヒーリングが良いと、シューマン共振の音とね。まあ、私の528にこの 7.83Hz の音をね、入れてみるっていうのもちょっと一つの案かもしれませんね。まあ、そもそも音楽っていうのも振動ですから、やはりそういう ちょっと共振っていうんですか、シューマン共振みたいな、そういう自然の音っていうのを音楽に組み込んでいくっていうのも本当に心の癒しになるのかもしれませんね。まあ宇宙を本当にイメージした名曲っていうのは昔からたくさんあって、例えばホルストの惑星だとかね、これもねちょっと演奏会で時々ね使ったりとかするんですけど、オーケストラの音でね、あのバック流してそのメロディー部分をねバイオリンで弾いてもらったりとかね、そういうようなこともしたりします、してますね。最初のところの曲ね。で、あとデビッド・ボーイのスペース・オディティですか、これは先ほどもね宇宙飛行士さんが聴いたということでね、有名ですけれども、宇宙に関するやっぱり曲っていうのはいろいろ皆さんねやっぱり題材にされてるんだろうな。昔からこう星を見上げてね宇宙のこと考えたりしたり、まあ今はねそんな時間もないですよね。この間なんか本当ねすっごい綺麗な月が出てて、月を見上げるということもちょっと最近なかったんじゃないかなって思ったんですけれどもね、あまり忙しすぎるとそういう自然に触れる時間も少なくなったりしますけれどもね、改めて感じますね。また AI と宇宙音楽っていうようなこともね、この間まで AI の話たくさんしてきたんですけれども、 AI がこう宇宙データとともに音楽を作成する、そんな試みも進んでるそうですよね。ブラックホールの電磁波と AI が音楽にで変換したりとか、なんかそんなことがいろいろと進んでるそうなんですけれども、まあ、そんなところまでもどんどんどんどんとね AI が占めてきておりますが、まあ、私たちもねそんな AI と一緒にね、いろんな想像っていうか作っていくという方の想像ですね、できたらいいなっていうふうに思ってますが、皆さんどうお考えですか。はい、今日はね宇宙についてお話ししましたけれども、 Love for all things、 練習も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドでの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。これを機会にね、ちょっとね、空を見上げるという時間も皆さん作っていただければな、っていうふうに思いますね。それでは来週もこの時間に、Love for all things!